時刻は4時8分になっています。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道。それでは今日のゲストコメンテーターご紹介しましょう。今日は北海学園大学法学部教授の森圭さんです。森さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
さあ、森さんをお迎えして今日の最初のニュースですけれども、1年1ヶ月ぶりに、再開されましたこちらの競技です。
北朝鮮の核問題をめぐる6カ国協議が今日中国の北京で再開されました。6カ国協議が開催されるのはおよそ1年1ヶ月ぶりで、10月に北朝鮮が核実験をしてから初めてです。核放棄をめぐり北朝鮮はアメリカの金融制裁解除が先決との構えで、話し合いが進むかどうかはアメリカと北朝鮮の協議の行方に左右されるとみられています。聯合ニュースによりますと、今日予定されていた米朝協議は北朝鮮側の担当者が北京に到着していないため、明日行われる見通しだということです。
はい、およそ1年1ヶ月ぶりに再開された6カ国協議ですけれども、このニュースに関しましては、まず北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんに電話をつないでお話を伺っていこうと思います。遠藤さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回のこの、6カ国協議ですけれども、
はい、
まずおよそ1年1ヶ月ぶりに再開された、このタイミングで開かれた背景というのはどこにあるとお考えでしょうか。
これはもう端的に言いまして、10月 の、 あの核の実験ですね、
はい、
これとともにアメリカがやっぱり本腰を入れてですね、北朝鮮と対話せざるを得なくなっているということでしょうね、
はい、そうなしますと、どうでしょう、北朝鮮が金融制裁についても我慢できないという状況よりも、はい、他国の方がもうこれ以上北朝鮮の暴走を許したくない、こういうことが背景として強いということでしょうか。
それはお互いにこう、はい、言えることなんですけども、はい、金融制裁がやっぱり効きすぎちゃっていて、
はは、
それゆえにやっぱり北朝鮮はああいう核っていう手を打ってきたということも言えるんで、相当締め上げられてるのは確かだと思いますね。
さあ、そして6カ国協議、まあ、核実験後初の協議になるわけですけれども、
はい、
さあ果たして進展が期待できるのかどうかというところですが、これ北朝鮮は金融制裁をともかく解除してほしいと、はい、いうことだと思うんですが、そのアメリカとの、まあ、初めての金融制裁に関する協議が行われる予定だったのが少しずれたというようなことなんですが、これはどうしてなんでしょうか。
これは内部情報まで出てませんので、確かなことは言えませんけれども、はい、何らかの形でこうお互いにですね、やっぱりいろんな条件を、6カ国協議の前に付け合うっていう、はい、まあそういうこう状況は、どちらにしても、どちら側にとってもやっぱり好ましいことではないんだと思いますね。アメリカにとってもですね、その金融制裁解除しないと6カ協議いけないよっていうふうに言われちゃったら、はい、それで困ってしまうわけでありまして、
そうですね。
だからこう6カ国協議と並行して、
はい、
金融部会が開かれるということになってるんだと思いますけれども、
北朝鮮側としては何か今まで入ってるニュースですと、北朝鮮側の担当者が北京に到着していないため明日行われる、はい、これは北朝鮮は何なんでしょうね、わざとこう遅らせているのか、
これどこまでその到着してないっていうのも額面通り受け取っていいのかちょっとよくわからない状況ですね。
まあそうしますと、これも、まあ、いわゆる駆け引きのうちという感じなんでしょうかね。
だと思いますけれども、はい。
まあ、あとですね、日本の側ですけれども、笹井アジア大洋州局長、
はい、
まあ、拉致問題の解決も訴えたということなんですが、これに関してはどうでしょうかね。どうもあまりこう進展が期待できないんじゃないか、そんな雰囲気も漂っていますけれども。
まあそうですね、日朝別の部会を設けるなんて話もありましたけども、はい、おそらくそれは見送られて、残念ながらこの拉致の問題っていうのは、はい、この6カ国の協議の中ではいつも若干こう優先順位が落ちてしまうと、
そうですね、
いうことになってるんですね。今回もまあそれと同じような状況かなと、
はい、じゃあ、あまりこちらには進展、大きなものは期待できないかなと。
ただし、日本はやっぱりこれ正しいことを主張しているわけですから、これについては、堂々と、真正面から言い続けることが一つ大事だと思いますね。はい、先ほどの、違うニュース見てた、はい、おりましたら、タイなんかもですね、やっぱり拉致被害者出ていて、国連なんかも動いてきてますので、 人権状況についてはやっぱり各国の意識が高まってきてるって言い方もできると思うんですね、はい、
そして、最後に今回のこの6カ国協議鍵を握るのはどこになりますかね。
あ、これはやっぱり端的に言って北朝鮮だと思います。
やっぱりそうですかね。
これはやっぱり、はい、あの核っていうあの一番大きなカードを切ってきた後に彼らが一体本当のところ何を望んでいるのかっていうのが、はい、やっぱり透けて見える会議だと思います。それからまあもう一つ言うとですね、あの独裁国の方が外交余地は当たり前のことなんですけども大きいんですよね。民主国の方がいろんなこう縛りがありますので、はい、独裁国である彼の方がですね、一体今回どう出るのか、これがやっぱり鍵だと思いますね。
はい、どうもありがとうございました。
はい、
北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんにお話を伺いました。さてスタジオに北海学園大学法学部教授の森圭さんですけれども、森さんにはどう、まあ、今回もと言っていいのかもしれませんけれども、この6カ国協議の中で日本の存在感が薄いなという印象をお持ちの方たくさんいらっしゃると思うんですが、
それはアメリカが決まれば、はい、日本はアメリカの言うとおりになるというふうに、どこから見ても見えてますからね。だ米朝と日あの中朝が話し合いがつけば、はい、動けば動くし、
はい、
日本が独自性というものはないでしょう。見通しもなくて強制的な制裁をやって、ただいたずらに反感を持たせてるだけとかありますね。
あ、そうですか。あのそういう例えば強い制裁を行うことで問題が動くんじゃないか、こういう狙いでやってるわけではないですかね。
ただ日本の、拉致の問題とあの制裁を解くというだけでは相手は一歩前に出てこないでしょ。もっと基本的にアメリカとの関係が彼らの方には一番大きなわけであったんですがね。
あ、
うん、ということでアメリカの方との関係、今回の進展も一つ伝えられてるのはブッシュが選挙で、はい、負けて、それで2年しか残ってないんで、なんとか目処もつけたいと、はい、話の話題も変えたいということもあるとこう言われてましたけどね。しかし金融制裁を解いて、はい、それでっていうわけにはなかなかアメリカもいかないでしょうね。
まあそうでしょうね。なかなか難しい、各国それぞれ難しい立場というのは言えそうですけれども、はい、このニュースに関しましてはですね、今週もずっと追っていこうと思っております。さあ次のニュースですけれども、次はこちらです。
政府は来年度の予算案について一般会計の総額を今年度を2兆円以上上回る82兆円台後半とする方向で最終調整に入りました。 TBS のリポートです。
来年度予算案のうち歳入では税収が今年度の当初予算より7兆円増えて53兆円台になり、国債の発行額を大幅に減らして25兆5000億円以下に抑えます。歳出では政策の実行に使われる一般歳出が公共事業費を 3% 以上削減する一方、社会保障費の増加などから47兆円を超え、3年ぶりに前の年を上回ります。また地方交付税は伸びを抑えるものの今年度を上回る見通しで、政府は一般会計の総額を82兆円台後半とする方向で最終調整に入りました。税収の大幅な伸びに助けられて国債発行の減額を進めた形です。予算案は今日の大臣折衝を経て20日に各省庁に内示される予定です。
来年度の予算案ですけれども、82兆円台後半で、最終調整に入ったということですね。今年度より、まあ、税収も増えているということもあってか、まあ、2兆円ほど、大きな額になっていると。でもちろん新規の国債の発行は抑えるとは言いますけれども、これどうなんでしょうね。国はもう今借金でも大変なことになってるわけですよね、うん、その中で何もこの予算増やさなくてもいいんじゃないかと、いくら国債発行額を抑えたってまだそれでも借金は25兆円とか作るわけですよね、うん、これどうなんでしょう、これどういう判断なんでしょう。
それはまあもうものすごい国債ですからね、全額を向けても足らないぐらいですから、それはそうなんだけど、その社会保障費の増大っていうふうに報道されるんだけれども、問題はその社会保障費の中身ですよね、つまりその社会保障をとめどもなく切り下げて、本人の負担がこう増やして、ついに自殺者が出るぐらいの事態にまでな、自殺者が出たわけですね。で、自立支援という言い方で障害者の負担を増やして給付を削減していると。で、社会保障費の増えたっていうんだけど、なんか漠然と今までの問題はこう止まったみたいなイメージがありますが、問題はこういうものはもっと報道されなきゃ中身をね、と思いますね。それから国債の方に回せっていうけども、社会保障、 みんな生きていけないで、しかも税収が増えたっていうけど、うん、国民全体が増えている、はい、消費購買力も上がってるっていうことではないでしょ。一部の特定の企業が莫大な利益を上げ、銀行などは 0% で何百兆円もの収益がそっち本来は払われるべきものが払われてない、そう非常に偏った中で一部のところの税金が税収を増えているのであってね、うんはいうん、国民生活としてはみんなダウンしてるわけだから、
そう実感でした
ね、うん、そっちの方に、はい、回すということがないとね、
さてそんな中で地方交付税ですけれども、はいうん、まあ今年度上回る見通しだということなんですね、うん、これ地方にとってはどういう影響があるんですか。
それは上回るって今の社会保障の増大と同じで、はい、地方交付税をどんどんどんどん削ってきて、
はい、
で増えたというのはそこの地方交付税に手をつける前の金額よりも増えるではなくて前年度より増えるでしょ。うん、この前は合併をさせるためにどんどん切ってきて、はい、地方交付税地方財政成り立っていかないような状態にしてあったんで、来年の参議院と統一地方選挙があるとここは少しということなんじゃないでしょうかね、はい、政策の流れが変わった、方針が変わったということで地方税を増やしたというのはそれは結構ですよ。そういうことではとても考えられない。
じゃあマイナス部分が少しこうゼロの段階に近づいたということですか。
減らし率が下がって、でさ去年の金額よりも少し額が少し増えたと、はい、それをその世論誘導というかその内閣なりが発表するときにマスメディアの担当記者はそれを額面通り社会保障費が増大したとか地方交付税が伸びたとかっていうんじゃなくてね、大きく昨年よりは、うん、何年か前よりはこう減ってるっていうことをちゃんと報道っていうのはやってほしいですね。
ところですね、この地方交付税っていうのはこれ国に入った税を地方に分配するものですね。
国の税金名目はね、はい、名目は国税ですよ、だから国税ですけどそれは地方の税金をとりあえず国税名目で集めておいて、はい、そのうちの地方当然地方の税金のものを交付税会計で地方へ還元する、はい、返すと、うん、これはシャープ勧告以来並行交付金制度といって、はい、地方の財政収入のこの均等というか調整を図ると、全然税金が上がらない地域もあれば相当上がるところもあると、
まあ、例えば東京ですとか愛知あたりですと企業も大きいものがある税収はあると、でも北海道とか沖縄とかそういうところだと税収は少ないと、
ねは
い、
まあ、この市町村に分ければもっとね濃淡が、
そうですね、
でそれはその日本人で日本の国内に住んでる人たちはどこに行っても一定のナショナルミニマム、はい、日本全体の政策水準制度であるとか、給付サービスが受けられるとか、そういう最小限度のナショナルミニマムを保障するためのものでありますからね、はい、それを国が政策財源だなんとかで言って切り取ったりなんとかっていうもので本来ないんですよ。で本来この地方交付税の配分の、やるところは今まで自治庁、はい、やってきてたんだけども、今そうでしょ、その自治体の代表者が出た行ったところの自治体連合でね、配分は、つまり大蔵省が 32% 従来言われている法アルコール法人税所得税そして今度は消費税、その 32% 相当額の金額を国税改革に振り込んだら、その国税改革の配分を一つの基準を納得できる公正な基準を自治体代表が決めてやる、国家公務員の集団が地方を抑え込むために自治省が威張って、で28歳ぐらいで地方の課長へ俺の受け取れと、
はい、
そういうふうに使ってるわけですからね。あるいは地方この自治省なんていうものは、はい、国の公務員の集まりじゃないですか、自治体が代表があそこ行ってやってるわけじゃないわけですからね。
本来そうあるべき、
ね、それをね国が面倒見てやっているとかね、面倒見てもらってるとか、つい多くの人も国の税金を地方に回してもらってんだからと、こういうふうに言っておんぶに抱っこだなどと言いますでしょ。だからもともとはある並行交付金といったものですよね。
時刻は間もなく4時22分です。HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道。今日は北海学園大学法学部教授の森健さんをお迎えしてお送りしています。では続いてのニュースです。
和歌山県の知事選挙は自民公明の推薦で元経済産業省職員の三坂義信さんが初当選しました。今回の選挙は前の知事の木村良樹容疑者が県発注の工事をめぐる談合事件で逮捕され辞職したことに伴うもので、談合の再発防止と県政への信頼回復が最大の争点となりました。しかし民主党が独自候補の擁立を断念したことなどから有権者の関心は低く、投票率は 35.21% で過去最低となりました。
談合で前知事が逮捕された和歌山で新しい知事が決まりました。 自民公明推薦の仁坂義信さんが当選しました。共産党推薦の候補を破ったということなんですが、ここで私が注目したいのは投票率の低さですね。今もありましたけれども、はいはい、過去最低の 35.21% だったと。まあこれ言ってみれば3分の1の人が投票しただけですよね、うん、これで住民が選んだと言っていいのかと、ちょっと思ってしまうんですが、
確かに投票率が低いということは誠に残念でありますね、はい、だけどもこれは制度としてやっているんだから、はい、投票率が低いからこの選挙は知事を選んだ住民の意思で選んだとは言えないというふうにしてしまうと、お知事は選べないじゃないですか、まあ、問題は、そのなぜ投票率が過去もこれほど低いのかということの分析が必要だと思いますね、はい、でつまりもうあんなその当初から入ってくると知事になってくる時からもう紐がついてて、はい、悪い紐がついててそれで配分をしてでだんだん発覚してくると、で事態が明るみに出れば出るほど何たることかということ、うん、あの傲慢な顔つき、国の官僚から来た顔つきね、でそこで和歌山県民の有権者はもう呆れ果ててちょっともう何ということかって諦め気分になるの、それに加えて、はい、新たな再出発だというんならしっかりした候補者が出れば自民も公明もまたまた手をつないで官僚を担ぎ出すと、それに対して民主党はその見通しが立たずに出せないと、で共産党としての組織がいないと、そうするとなんとなく今まで自分たち自身が状況を作り出したという経験がないわが日本の有権者はですね、はい、もう結論が見えてるじゃないかと、投票所にいたってしょうがないじゃないかと、冗談バカバカしく付き合ってられるかと、まあ自分のところの知事なんだけども、はい、そうならざるを得なかったという側面がこの投票率の低下をもたらしている。
まあそうですね、
これね、よその滋賀の知事選挙でもあったように、当初からとても当選の見込みはないと思われるような人が志を立てて、そして志ある人が擁立をしていればね、和歌山の中選挙は熱気が高まって投票率も上がって、うん、こういう官僚を崩れ、はい、崩れてきちゃ悪いけども、こんな人じゃなくてね、じゃあ事態を和歌山変えていくんだというような候補者が当選する可能性がなきにしもあらず例があるんだから、うん、それができなかった、それは残念ですね。
どうなんでしょうね、よくこう一般の人は、まあ、こう選挙そのものに背を向けたという報道ありますよね、うん、投票しないのも一つの選択と言われますけれども、うんうんうん、これどうなんでしょうね。
かつてね、はい、そういう議論がありました、はいはい、つまり深く対立の井戸入り対立の時代はやっぱり政治権力の奪取は革命しかないという議論があって、はい、それでその選挙で勝つというのは愛される共産党にもあったように野坂さんのね、つまりあの選挙で政権交代をさせるということは今の体制側の議論であってね、甘いと幻想であるという議論がかつては強くあったんで、革命ロマンの理論は、ね、でその後こう事態が大きく変わってきましたからね、選挙では新しい状態を作れるんですから、投票所に行かないのも一つの政治的意思の表現であるというふうには言わんほうがいい。今回どうしてその投票所に行かなかった人が投票所に行って、はい、そして二人しか立候補してないんなら片っぽの方のね、今回当選しなかった人の方に入れて、この人がほかくばか相当程度のこう近寄っていけば、はい、熱気というものが次の時に見通しが出ると思いますよね。投票所行ってほしい、危険は良くない、はい、一つの立場だというのは間違いです今は。
HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、この後は夕刊クローズアップです。 HBC ラジオ